それではペテロ第2の手紙一章をお開きいただきたいと思います。神様は私たちの信仰が成長することを望んでいらっしゃいます。あなたの信仰が成長することを神様は望んでいらっしゃる。そしてそのことを神様は御言葉を通して私たちに命じておられます。成長しなさいって、いつまでも幼子であってはならないって。我々が主の恵みによって救われた私たちが成長しようとするのは、確かにそれが神様が私たちに望んでいらっしゃることだからと同時に、我々の信仰が成長することによって私たちの喜びがますます満ちたものになっていきます。信仰が成長すれば、さまざまな誘惑に対して私たちは打ち勝っていくことができる。信仰が成長するっていうのは本当に救われた人々の特徴です。生まれ変わったわけです。主に喜ばれるものになっていきたい、主の栄光を表すものになっていきたい、そのような新しい思いを神は私たちに与えてくださる。だから私たちは変わろうとするんです。そして私たちが成長することによって、これらのことで私たちは悩むことが少なくなってきます。つまり聖書はいつも喜んでいなさいと言います。でも現実はというと、なかなか喜べない私たちの日々、でもその中にあって私たちは喜びを持って歩んでいくことができます。人間関係で私たちは悩むことが多いです。しかしそのような中にあっても我々はそれに勝利することができる。人を愛することの難しい私たち、そのことにおいても神様は私たちを変えていってくださる。さまざまな間違った教えが入り込んできた今この世にあって、そのような教えから、そのような間違ったものから私たちは守られ、決して惑わされることがない。そして我々の信仰が成長することによって、イエス、落ち込むことがなくなるんです、ね、だから神様は私たちに成長しなさいとおっしゃった。信仰の成長を神は望んでらっしゃる。そしてそれが可能であることを私たちに教えてくださいました。私たちはペテロ第2の手紙の3章の18節という御言葉を学びました。そこに、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと、こんなふうに記されていました。ペテロは霊的成長に関する2つの概要、方向性というものを我々に示してくれた。どういうふうに我々は歩んでいくべきなのか、どういう方向を向いて歩んでいくべきなのか、どういうことを目指して我々は行くべきなのか。私たちクリスチャンは恵みにおいてもっと成長しよう、つまり神様の力によって信仰生活を歩んでいこう、知識において成長していきなさいって。それは私たちがますます神様の正しい知識を持って成長していくようにって、そのことを私たちは見てきたわけです。ですから我々は日々の生活において主の力を信じて信頼して生きていくべきだし、そしてどんな時でも我々は神様の真理をしっかりと蓄えることによって生きていこうとする。そのことを教えてくれたペテロが今日私たちにこの同じ霊的成長の鍵についてもう少し違った観点からそれを教えようとするんです。ペテロが私たちに今日教えてくれることっていうのは2つのことです。1つは、あなたの霊的成長には神様の働きが必要だということ。もう1つは、あなたの霊的成長にはあなたの働きがいるんだということなんです。この2つのことを彼は今日のテキストを通して私たちに教えてくれるわけです。まず神様の働き、神の助けです。 神様があなたを助けてくださる。あなたがますます霊的に成長するように神様はあなたを助けてくださいます。だから先ほどお読みしたペテロ第二の手紙の3章の18節の最後のところでペテロがこのキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますようにアーメンと言いました。彼が分かってたの、それは信仰の成長は神様の御業である。神が私たちの信仰を成長させてくださる、あなたの信仰を神が成長させてくださるということをペテロは知ってました。でそのことはパウロ自身も知ってました。コリント第一の手紙の3章の6節のところで、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。コリント第一の3章の6節のところに。ですから神様は私たちが信仰において成長することを望んでいらっしゃる。そして神様は我々が成長するように働いてくださるんです。私たちの日々の生活でいろんな問題とかいろんな困難が訪れます。そういった時に私たちが考えることは、どうしてこんなことが、だってみんなそんなことを望んでないからです。でも我々信仰者はちょっと下がってみて、神様の御言葉を見るときに、神の約束が私たちに教えることに気づくわけです。どんな約束か。神は私たちの益のためにすべてのことをしてくださっている。そうすると私たちにしてみたら、難しい問題、不可能と思える問題、そういうことも実は神様が私たちを愛する上に、我々の信仰が成長するためにあえて与えてくださっていることだという真理を知ることになるんです。で私たちがそのことをしたときに、我々がすることっていうのは、神様どうぞ助けてください、神様どうぞあなたの知恵をください、あなたの力をください。そうして我々は神を見上げて、神の助けによってその大変な状況にあって、その状況に飲まれるんではなくて、それに打ち勝っていこうとするんです。皆さん、いろんな難しい問題っていうのが私たちにとって我々のプラスになるものであるっていうのを覚えることってのは大きな慰めですよね。なかなか受け入れることはできない。みんな私たちが望むのは試練がないことを望みます。しかし実はその試練を通して大切なことを私たちは教えられるんです。その試練を正しく私たちが受け止めるならば。パウロはご自分のさまざまな問題というものをこのふうに言いました。私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。もう皆さんご存知のようにパウロが言っていること、パウロは自分に力がある、自分に知恵があるということを自慢してるんじゃないんです。その逆でした。自分がいかに弱いものであるか、常に神の力が必要であること、常に神の知恵が必要であることをしっかりと悟ってたんです。彼ほど優秀な人物、自分の力に頼って問題を解決しようとすることは何度も彼自身が試みたことだったでしょう。しかし彼は気づいたんです。我々はそのようにして問題を解決しようとするけれども、神様はそういったことを望んでいらっしゃらない。神が望んでいらっしゃるのは神様の助けを求めることなんです。そのために私たちにいろんな難題を神様をあえて与えてくださる。だってそうしないと我々は神を必要としないからです。問題がなければ私たちは自分の知恵や力で解決できると思い、そのように生きます。しかし問題が私たちの目の前に訪れたときに、私たちは神の助けを求めるんです。だってできないというその大きな問題を抱えたときに、私たちは初めて神の方を向こうとするからです。いいです皆さん、私たちに必要なことは、 あなたの信仰が成長するために必要なことは、あなた自身が成長させてくださる神様の力と知恵をいつも信頼して、その力に頼りながら、知恵に頼りながら生き続けていくことです。神様、私は問題がないけど、あなたの助けがいります。あなたの知恵がいります。今日生きていくために。神様、私はこんな大きな問題に遭遇しています。あなたの知恵がいます。力がいます。どうぞこの問題の中で、私が学ばなければならないことをしっかり学べるように、この問題を通してあなたが望んでらっしゃるように、あなたが期待してらっしゃるように、私の信仰が変えられていくように、成長するように、そうしていくときにあなたの信仰が成長していくというんです。いいです。信仰の成長に必要なのは神様の助けです。そしてそれはあなたに与えられるものです。あなたがそのことを求めるならば。そのことはもうペテロが私たちに繰り返しこの一章を通しても教えてくれることなんですが、我々の信仰が成長するために、あなたの信仰が成長するためにもう一つ必要なものがあります。それは人の責任です。人の働きです。ペテロがこの5節のところでこう言います。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。この箇所を通してペテロが教えることというのは、あなたや私の信仰が成長するために、実はあなたには大切な責任があるんだということを言っているんです。この5節のところを見ていただきますと、あなた方はあらゆる努力をしてというふうに記されている。非常にこれは興味深いことをペテロが伝えようとしているんです。あらゆる努力をしてと日本語に訳されています。その言語を順番に見ていくと、最初に名詞が来て、形容詞が来て、動詞が来ているんです。どんな言葉が並んでいるか。一番最初に来るのは、熱心とか、真剣とか、勤勉という名詞が来ているんです。そしてその次に形容詞、あらゆるという形容詞がついています。そしてその次に動詞が来ているんです。用いてという動詞です。ですから、この訳者は、あらゆる努力をしてというふうに訳しているんです。もう少し補足するとしたら、あらゆる熱心さ、真剣さを用いるように。それがペテロが最初に読者に勧めたことでした。パウロがローマ人の手紙の12章の中でこう言います。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。11節のところに出てきます。ローマ書の12章の11節に。勤勉であれって言うんです。主に仕えることに関して勤勉であれ。我々イエス様を信じ、救われた者たちが、そのような心の態度を持って主に仕えていくことが大切です。そのことをパウロが教え、そしてそのことを実はペテロがここで読者たちに、そして私たちにも教えるんです。どんな時にも熱心に一生懸命あなたの務めを果たしなさいって。ただなんとなく無駄に時間を過ごしてはならないって言うんです。ね、惰性で生きるなって言うんです。今日というこの日を、神様がくださったこの日を一生懸命生きなさいって言うんです。もう一つ、7節の後半のところに、加えなさいという動詞が出てくるんです。で、日本語はこういうふうに訳さなきゃいけなかった。こういうふうにしか訳せないんです。しかし、先ほど見たように言語を見ていくときに、そこには、熱心、真剣、そして勤勉という名詞があって、そしてその次に、あらゆるという形容詞が続いて、そして、用いてという動詞があった、その次に、この加えなさいという動詞が続いているんです。そのような文章の並びをここに見ることができるわけです。で、ここで使われているこの加えなさいという言葉、この動詞、実はこれは命令です。で、この言葉は非常に興味深いことです。実はこの言葉は名詞のコレーゴスという、そういうギリシャ語から来ているんです。で、このコレーゴスという言葉はどういう意味か。これは 歌舞団の指揮者なんかを指したんです。歌って舞う、そういう団体の指揮者です。また同時にこの歌舞団を組織し、それに必要な備えをする人、そういう意味を持った言葉なんです。もう少し説明を加えますとね、ギリシャにおいて劇作家たちが、たくさんの劇作家たちがいました。彼らが自分たちの作品を上演するためには非常に大金が必要だったんです。だって上演するためにはそのキャストを募集しなきゃいけない。歌を歌うコーラスも集めなきゃいけないし、それから演じる人たちも集めなきゃいけない。集めるだけで終わるんじゃない。集めた人たちを訓練しなきゃいけない。だから指揮者が行ったんです。この指揮者に結構お金がかかったんです。そうして様々な劇が上演されてきたんです。アテネには、臨政時には自分たちの費用でそれらの責任を引き受ける市民たちが存在してたんです。大金かかるけども私たちの町のためだと、と言ってポンと大金を投げ出す、そういった市民が存在してたんです。このように自腹を切ってその責任を引き受ける人々のことを同じようにコレーゴスと呼んでたんです。この言葉にはそういうその当時の歴史的な背景があるんです。だからもう一度この5節から7節の御言葉を見たときに、熱心、真剣という名詞があって、あらゆるという形容詞がついて、用いたという動詞があって、加えなさいという動詞がついてるんです。こういう並べ方にペテロがあえてしたのは、彼がこういうことを人々に伝えたかったから。それはもう先ほどから繰り返しているように、ありとあらゆる努力を払って一生懸命、熱心に、真剣にこの務めをなすように、自分から進んでこの責任を取るようにと、それが彼が言いたことなの、言いたかったことなの。ペテロが望んだのは霊的成長という大切な責任、その責任をあなた自身が進んでやりますと、引き受けなさいって、その責任を。私たちの問題というのは、霊的成長というのは、ね、自分とは関係のないことだと思ってしまう。神様が成長させてくださる、じゃあ神様どうぞお手並み拝見ですと。だから何にも変わらないんです。私たちのクリスチャン生活で信仰歴が長くてもね、信仰が変わってこないのは、ね、礼拝に来て礼拝に熱心に座ってるかもしれない、しかしそれだけなんです。自分で何も自分の責任を果たそうとしないから何も起こらないんです。御言葉を見たときに、成長させてくださるのは神様で、しかし同時に私たち一人一人救われた者たちには、どのように神の前を生きていくのかという責任が存在しているんです。ルーズに生きてはならないんです。好きなように生きてはならないんです。神が望むように生きていくことが、我々が成長していくための秘訣なんです。それをペテロは教えようとしているんです。その前に彼が読者たちに言ったことは、大切な責任があるんだから、その責任を喜んで引き受けるように、その決心をすることが必要なんだということを、ここで彼は語るわけです。真剣に熱心に求める7つのこと、そのことがこの5節から記されています。1つ目ご覧ください。徳と記されています。信仰には徳をって、まず私たちが熱心に求め続けていくものは何か、徳だって言うんです。これは道徳的に成長するという意味です。道徳的に優れたものとなることをペテロはここで言うわけです。今開けてくださっている一章の3節の御言葉をご覧いただけます。そこにはこうあります。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、この徳というのは誰かのご性質であることを明らかにしているんです。誰のご性質か分かりますでしょ。イエス様ご自身ですよ。 つまり私たちイエス様を信じた者たちというのは、この主のご性質がますます我々を通して明らかにされていくように努めていくことが必要だったんです。いいです。神様は私たちを新しく生まれ変わらせて清いものにしてくださった。罪を完全に許してくださった。そして聖霊なる神様は私たちをこの御言葉を通して変え続けてくださる。しかし同時に我々自身が神様が与えてくださったその責任を果たしていくことが必要なんです。つまり我々自身が自分が清くなっていくために、道徳的に正しいものになっていくために努力しなきゃいけないというんです。例えば私たちはいろんなことに誘惑されます。いろんなことに負けていきます、ね、例えばアルコールであったりタバコであったり、そういったものの奴隷になっている人がいる。それがなくてはやっていけない。我々が考えなきゃいけないことは、本当にそういったことが神様の栄光を表すことなのか、それを考えることです、ね、しかしそういったものに虜にされている人がお金を持って自動販売機の前に立って、神様どうぞ助けてくださいと言っても何にも起こらないです。だって自分の心の中ではもうこれを買うと決めてるからです。誘惑ってのはそういうもんです、ね、神様助けてくださいと言ってる時に私たちの心は何を決めてるかっていうと、自分の望むことをしたいんです、ね、もし私たちがそういったものに負けないとするならば、我々はお金を持つべきでないし、そういったところに近づくべきではありません。ポルノの誘惑があるとします。どうしたらいいのか。テレビであったり映画であったり、そういったものから離れることです。そういうもののそばにあって、神様助けてくださいと言っても、我々がもうすでに決心したことは、神様、私はやります、やりたいから、そしてあなたが止めれるものだと止めてくださいって。よく私が聞くことは、私はやっていくけども、それが御心に反することだったら神様止めてくださるでしょうって。神を試みてはいけないんです。どうして我々が罪を犯すかっていうと、我々が罪を犯したいからです。神様が罪を犯させるんじゃないんです。我々がそういう選択をするんです。全部責任は私たちにあるんです。我々どうしたらいいのか。神は助けてくださる。しかし私たちの選択は、そういった自らを誘惑するようなところから離れていくことです。近づかないことです。そのような努力をしないと、私たちはいつまでもそういったものに巻かれていってなります。だからペテロが私たちの教えようとしていること、お分かりでしょ。道徳的に成長する優れたものとなるために、あなたには大きな務めがある。そういうものから惑わすものから、誘惑するものから、あなた自身が離れていかなきゃいけないんです。罪から離れることです。それしか勝利の方法ないです。そして神様の助けをいただくんです、ね、こういうふうに我々が変わっていくためには、自らの働きと神の助けとが共に働く必要があるんです。この五節の御言葉を見てみますと、信仰には徳をとあります。よく私たちこの日本でも徳を積むなんていうふうに言います。徳を積んでらっしゃる方もたくさんいらっしゃる。徳を積むことで神様の祝福をいただいたり、徳を積むことで天国に入れたり、そんなことをペテロがここでクリスチャンに勧めたのかっていうと違いますよね。なぜかっていうと、信仰には徳を加えなさいって言ったんです。ペテロが言ってることは、まず信仰から始まるんです。確かに私たちの周りを見たら、道徳的に素晴らしい人たちっていうのはたくさんいるでしょう。きっと皆さんもそういった方いっぱい知ってらっしゃるかもしれない。正しくありたい、曲がったことは嫌いだ、そういった人いっぱいいるかもしれない。でもここでペテロが言わんとしていることっていうのはね、私たちが徳を積むことによって救いに預かるということを彼は言ってません。 でしょ。まず信仰があって、イエス様を信じるという信仰があって、その次なんです。ですから信仰を得るための手段じゃありません。なぜ私たちはイエス様を信じた者として道徳的な正しさ、そういったものを求めていこうとするのか。その理由は、それによって神様が喜んでくださるためです。これが目的なんです。それが世の中で徳を積む人々と違うところなんです。世の中には立派な人たち、そういうふうに呼ばれる人たち、そういうふうに尊敬されている人います。でもね、皆さんね、その人たちは正しく生きることによって創造主なる神様に栄光を競おうとしているかっていうと、そうじゃないです、ね、もちろん皆さんが自分が褒められるために一生懸命しているかどうかっていうのは分かりません。しかし分かっていることは、栄光を受けるにふさわしい唯一のお方、その神様に栄光を競おうとしないという事実です。私たちがしなきゃいけないことは何か、我々が神様の前に徳を積んでいく、道徳的に正しくなっていくというのは、自分が褒められるためじゃない。私たちを変えてくださっているその神様が褒めたたえられるためです。ですから私たちは神様に助けを求め、そして我々の責任を果たしていこうとする。その結果、見てよ見てよ見てよと、私は素晴らしいでしょと自分を自慢しようとするんじゃない。こんな自分を変えてってくださっている神様が褒めたたえられるようにと、神様に栄光を期すんです。我々は神様にだけ属する栄光を横取りしないんです。神様だけを称えようとするんです。ペテロがここで教えていること、イエス様を信じて救われた皆さん、主の栄光がますます表されていくために、主が喜んでくださるために、道徳的に正しく歩み続けていきなさいって、そのためにはあなたの努力が要りますよということを言ったんです。自分の目の周りをよく見渡してみてください。掃除しなきゃいけない部分、清めなきゃいけない部分、変えなきゃいけない部分あるかもしれない、ね、汚れを取り除きなさいって、それによって主が喜んでくださるから。二つ目に、徳には知識をと言いました。この知識というのは識別力を指しています。ペテロがここで言っていることは、識別力を磨いていきなさいということを教えているんです。つまり日々の生活において何が神の前に正しく間違っているのかを見極めることができるようになりなさいというんです。それがペテロがここで言ったことなんです。神の前に正しく歩んでいこうとする人、その人は自分の行いが少しでも神様に悲しませるようなことがあってはならないと細心の注意を払います。そういうふうな人々っていうのは、いつも神様の御心に従っていこうっていうことを考えて生きています。だからこういう識別力が磨かれていくんです。ヨハネの福音書の中でイエス様はこう言うんです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かりますって。ヨハネの7章の17節でイエス様はそうおっしゃったんです。イエス様がおっしゃったことでこういうことです。もし誰かが神様の御心を行おうと本当に心から願っているならば、その人はイエス様が語っていることが神様からのものなのか、そうでないのかが明らかになるって言ったんです。 その識別力を持つことができるというんです。なぜならその人の心の中には常に神の御心を行いたいということがあるからです。じゃあ私たちの生活において神の御心を行うために何がいけます？御言葉でしょ。私たちは神様の御心を行おうとするならば、必ず自分のしようとすることを御言葉と照らし合わせなきゃいけない。悲しいことは、自分のやりたいことを御言葉に我々はしたいんです。だから自分の考えていること、自分のやろうとすることをサポートしてくれる御言葉を探します。しかもそれは前後関係を全く無視して、その言葉だけを選んできて、ほら神様がこう言ってる、だから御心だったんです。そう言ってる本人は分かってるんです、そうじゃないこと。我々は神様の御心を求めてそれに従っていこうとするならば、我々することは明らかです。自分の考えじゃなくて神様の望めることをしようとするわけですから、神様のお言葉に語っていただくわけです。正しく御言葉を見、正しくそれを理解し、それに従っていこうとする。イエス、それが御心に従っていくことでしょ。だからそういうふうなことを考えている人たちは、イエス様の語ったことが神様の御言葉に一致しているのかどうかというのは分かるんです。私たちの兄弟姉妹の間でも、語っていることが御心に沿っているものかどうかというのは判断することは簡単です。言っていることがこの聖書で一致しているかどうかです。そうやって我々は判断するんです。あなたが何が正しくて何が間違っているのかを判断して、いつも神の御心に従っていこうとするためには、この聖書の御言葉をしっかりと蓄え、これに立つことが必要です、ね、そしてあなたがこの御言葉を学ぶことによって、あなた自身先ほどのに戻っていきます、ね、ますます道徳的に清いものになっていきます。だって御言葉を知ることによって神様を知るからです。神様を知れば知るほど、その神の前にどう生きるべきなのかが問われていきます。そして清く生きていこうとする、清く生きていこうとする人は、いつも神を悲しませたくないがゆえに、やろうとすること、考えていること、それが神の前に正しいかどうか御言葉を見ていくんです。いろんな出来事があります。こう考えることが神の前に正しいのか、こんなふうに言うことが正しいのか、こんな行動を取ることが正しいのか、どうしたらいいのかって我々思うときに、したらいいのは御言葉に戻ればいいんです。それについて神様は何とおっしゃっているか、そして御言葉が教えてくださっていることを我々は選択していくんです。そうやって我々は自らの識別力というものを鍛えていくんです。その努力をしなさいと言ったんです。だからあなたが何かしようとするときに、本当にこれが神の前に喜ばれることなのか、正しいことなのか、御言葉と照らし合わせて選択するという、その努力をしなさいと言うんです。そして三つ目に彼が言ったこと、それは自制でした。自分の願望とか願いとかをコントロールすることが必要です、ね、これは先ほどの識別力を磨くことと非常に関連しています。だって私たちは本質的に自分のやりたいことをしたいんです。だから我々考えなきゃいけないのは、それが神の前に正しいのかどうかです。今日私たちが学んだこと、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいことっていうのは、私の信仰生活において私は大きな責任を持ってるんです。私の信仰の成長は私自身に責任があるんです。我々が常にしなきゃいけないことは、いつも神の力を仰うことです。いつも必要だから、神の知恵を求めることいつも必要だから、そして同時に我々がしなきゃいけないことを、その力をいただきながらしていくことです。道徳的に清くあれって、そしていつも何が神の前に正しくて完全であるのか、それを考えて選択をしなさいって、そのために熱心に真剣に 努力を重ねていきなさいって。そうすることによってあなたは変わってくるから、あなたは成長するから、そしてあなたを成長させてくださっている神様が褒めたたえられていくんです。いいですか皆さん、我々クリスチャンに大きな責任があります。信仰の成長を他人任せにしてはならないんです。どうぞそれぞれの務めを果たしてください。その時にあなたを主は変えていってください。父なる神様、今日も私たちは我々の信仰の歩みにおいて大切なことをあなたから教えられました。どうぞ神様、一人一人が今日あなたが教えてくださったように、主は私はあなたが望んでいらっしゃることを行いますと、その選択を持って、その決心を持って、今日からの日々を歩んでいくことができますように。今日あなたがくださったこの一日、私たちのやることすべてしっかりと考えながら、あなたの前に正しいことを成していくことができるように、同時に私たち自身自らを誘惑するその誘惑からあなたの助けによって離れて、そして道徳的な清さを求めて歩んでいくことができるように、主はどうぞ私たちを助けてください。聞いた御言葉がただ聞くだけで終わるのではなくて、それを実践するものに私たちが変えられていきますように。それは私たちが変えられることによってあなたが褒めたたえられるからです。どうぞそのように私たちを変え続けてください。御言葉を感謝してイエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。